人事的美。天然は簡単なり、人事は複雑なり。天然は沈黙し、人事は活動す。簡単なるものに尽きて、美を求むるは易く。複雑なるものは難し。沈黙せるものを映すは易く。活動せるものは難し。人間の思想、感情の単一なる古代にありて、比較的によく天然を映し得たるは、安きより入りたるものをなるべし。俳句の初めより天然美を発揮したるも偶然にあらず。しかれども複雑なるものも活動せるものも少しくこれを研究せんか、これを描くことあながち堅きにあらず。ただ俳句17時の昇天地に今まではかろうじて一山一水一草一木を映し出しものを、同じ区画のうちに変化極まりなく活動をやまざる人生の一部分なりとも縮小せんとするは、難中の難に属す。俳句に人事的美を得じたるもの少なきゆえんなり、場所去来はむしろ天然に重きを置き、企画乱説は人事を移さんとして端なく気屈豪華に陥り、あるいは人をしてこれを介するに苦しましむるに至る。格のごとく人は皆これを形とするところに向かって、一人武尊は何の苦もなく進み、思うままに割烹横行せり。今人はこれを見てかえってその容易なるを認めしならん。しかも武尊以後においてすらこれを学びし者を見ず。芭蕉の句は人事を読みたる者多かれど、皆自己の境界を映したるに止まり。蔵壺に小坊主乗るや太鼓引き。のごとく自己以外にありて半ば人事美を加えたるすら極めて少なし。武尊の句は行く春や先者を恨む歌の主。妙部よりぼたもちたばす彼岸かな。短代や同心衆の川長図。少年の焼かず問いよる念者ぶり。水の子や主賢き御家の君。虫干しや老いの僧問う東大寺。祇園絵や僧の問いよる火事が元。味噌汁を食わぬ娘の下書きかな。寿司つけてやがて胃に至る魚やかな。ふんどしにうちはさしたる亭主かな。青梅に眉集めたる美人かな。旅芝居小麦が元の鏡立て。身にしむや亡き妻の櫛を寝屋に踏む。門前の老婆し滝にむさぼるのわきかな。栗備う絵心の作の弥陀仏。初期伝子公園に遊ぶ当時かな。しゃみりしコロリコロリとふすまかな。ささめごと頭巾にかづく羽織かな。高校な子供らに布団一つずつ。のごとき数え尽くさず。これらの銃必ずしも力を持ちし者にあらずといえども、皆よく武尊の特色を表して幾多に他人の策と曲がうべくもあらず。天品とは言いながら 老熟のいたすところをならん。天然美に空間的のものを置きはことに俳句においてしかり、けだし俳句は短くして時間をゆるるあたわざるなり、ゆえに人事を営然とする場合にも、なお人事の特色とすべき時間を移さずして空間を移すは、俳句の性質の力しむるによる。たまたま時間を移すものありとも、そは現在と一様なる事情の過去または未来に継続するに過ぎず、ここに例外とすべき武尊の句二首あり。お手打ちの夫婦なりしを衣替え、打ち果たすボロを連れ立ちて夏のかな。前者は過去のある人事を助し、後者は未来のある人事を助す。一句の主眼が一は過去の人事にあり、一は未来の人事にあるは二句同一なり、その主眼なる人事が人事中の複雑なるものなることも二句同一なり、格納ごときものは、こう本来、ほかにその例を見ず。理想的美。俳句の美、あるいは分かって、実験的、理想的の二種となすべし。実験的と理想的との区別は、俳句の性質においてすでにしかるものあり、この種の理想は人間の到底経験すべからざること、あるいは実際ありえべからざることを読みたるもの、これなり。また実験的と理想的との区別、俳句の性質にあらずして作者の境界にあるものあり、この種の理想は本人にして古代の事物を読み、未だ行かざる地の景色風俗を映し、かつて見ざるある社会の情状を描き出すものをこれなり。ここに理想的というは、実験的に対して言うものにして両者を包含す。文学の実験によらざるべからざるは、なお絵画の写生によらざるべからざるがごとし、しかれども絵画の写生にのみよるべからざるがごとく、文学もまた実験にのみよるべからず。写生にのみよらんか、絵画はついに微妙の趣味を表すあたわざらん。実験にのみよらんか、尋常一様の経歴ある作者の文学は到底沈騰を脱するあたわざるべし。文学は伝記にあらず、記述にあらず、文学者の頭脳は四畳半の古机にもたれながら、その理想は天地八甲の中に昇用して無芸自在に美酒を求む。羽なくして空にかけるべし、ひれなくして海に潜むべし、音なくして音を聞くべく、色なくして色を見るべし、格のごとくして永来たるもの、必ず斬新奇形、人を驚かすに足るものあり。俳句界においてこの人を求むるに武尊一人あり。翻って芭蕉はいかんと見れば、その俳句平易高雅、気を厳せず真を求めず、ことごとく自己が境外の実歴にならざるはなし。二人は実に両極端を生きて業務を相似たるものをあらず。これまた武尊の特色として見ざるべけんや。芭蕉もはじめは、あやめ追いけり軒のいわしのしゃれ神戸のごとき理想的の句なきにあらざりしも、ひとたび古池の句に自家の立脚地を定めし後は、鉄刀鉄尾記述の一方によりて俳句を作れり、しかもその記述たる自己が見聞せるすべての事物より句を探り出すにあらず、記述の中にても ただ自己を離れたる純客観の事物は全くこれを法的し、ただ自己を元としてこれに関連する事物の実際を映ずるに止まれり、今日より見ればその見識の卑しきこと実に笑うに耐えたり、けだし芭蕉は感情的に全く理想美を返せざりしにはあらずして、理屈に考えて理想は美にあらずと断定せしやひっせり、一斉に知られずして終始逆境に立ちながら、堅固なる意志に制せられて金言に身を収めたる彼が境遇は、かりそめにも嘘をつかじとて文学にも理想を廃したるなるべく、はた彼が愛読したりという都市に技術的の作多くを見ては、俳句も書くすべきものなりと自ら感化せられたるにもあらん。芭蕉の門人王子といえども、芭蕉のごとく技術的なるは一人もなく、また芭蕉は技術的ならずとてそう悪く言いたる例も聞かず、芭蕉は連句において宇宙を網羅し古今を翻弄せんとしたるにも似ず、俳句には極めて卑怯なりしなり。武尊の理想尊ぶはその句を見て知るべしといえども、彼がかつて昭和に教えたりという彼の時期はよく武尊を映し出せるを見る。いわく、かっこ略、企画を尋ね乱説を問い祖道をいざない、鬼面に伴う日々、この四郎に介してわずかに史上妙理の息を離れ、林園に遊び山水に宴し、酒を酌みて談笑し、句を得ることはもっぱら不用意を尊ぶ、格のごとくすること日々、ある日また四郎に返す、優勝画会はじめのごとし、目を閉じて句吟し、句を得て目を開く、たちまち四郎の所在を失す、知らずいずれのところに戦火して去るや、こうとして一人自ら佇む時に火口風にわし、月光水に浮かぶ、これ死が徘徊の業なり。かっこ略、武尊はいかにして理想美を探り出すべきかを昭和に示したるなり、筆にも口にも解き尽くすべからざる理想の妙手は、臨片の木を断るがごとく、ついに他に押しうべからずといえども、一望の下にトンゴせしむるの工夫泣きにしもあらず、武尊はこの理想的のことをなお理想的に説明せり、かつその説明的なると文学的なると問わず、格のごとき理想を述べたる文字に至りては、上下二千歳我に見ざるところなり、気分なるかな。武尊の句の理想とおぼしきものをあぐれば、川太郎の恋する宿や夏の月、湖へ藤を戻すやさつき雨、名月やうさぎの渡る諏訪の海、指南者をこちに引き去る霞かな、滝口に日を呼ぶ声や春の雨、白梅や墨かんばしき香炉館、草館にくず水たまうおとどかな、さね方の長びつ通る夏のかな、朝日なが曽我を問う日や初月を、摂心が生え打ち払うすずりかな、棒振りの水や調査の裏長屋、追いはぎを 弟子に反りけり秋の旅。鬼面や新種の中の品に処す。鳥羽殿へ五六期急ぐのは聞かな。新右衛門打足を誘う当時かな。寒月や首都の軍議の過ぎてのち。荒野隠れ住んで花に真田が歌いかな。歴史を借りて個人を十七時中に表し得たるもの、もって彼が技量を見るに足らん。複雑的美、思想簡単なる時代には美術文学に対する思考も、簡単を尊ぶは自然の趨勢なり。我が国1004年間の和歌のいかに簡単なるかを見ば、人の思想の長く発達せざりしありさまも見えすく心地す。この間に立ちて形式の簡単なる俳句は、かえって和歌よりも複雑なる意匠を表さんとして、漢語を借りきたり、奇屈なる直訳的句法をさえ用いたりしも、祖は一時の現象たるにとどまり、古池の句はついに俳句の本尊として崇拝せられるに至れり、古池の句は足引きの山鳥の斧という歌の簡単なるに比すべくもあらざれど、なお俳句中の最も簡単なるものに属す。芭蕉はこれをもって自ら得たりとし、終身複雑なる句を作らず。門人は必ずしも芭蕉の簡単を学ばざりしも、複雑の極点に達するにはなお遠かりき。芭蕉は、発句は頭よりすらすらと言い下しきたるを上品とす。と言い、門人斜道に教えて、発句は何時がごとく、もの二三取り集むるものにあらず、小金を打ち延べたるごとくあるべし。と言えり、斜道の句、もの二三取り集むるというは、鳩を吹くや渋垣原のそば畑、刈り株や水田の上の秋の雲、の類なるべく、シャドウ、また常に好んで、この句法を用いたりとおぼし。しかれども、シャドウのこれらの句は、元禄の俳句中に一種の異彩を放つのみならず、その品格より言うも、鳩吹く、刈り株の句のごときは、決して芭蕉の下にあらず。芭蕉がこの得意のところを商用せずして、かえってこれを排斥せんとしたるを見れば、彼はその複雑的美を返せざりしものに似たり。芭蕉は一定の真理を言わずして、時に従い人により思い思いの教訓をなすを常とす。そのシャドウを教えたるも、これらの佳作を退けたるにはあらで、むしろその乱用を戒めたるにやあらん。虚陸が、発句は取り合わせものなり、というに対して、芭蕉が、これほど仕置きことあるを人は知らずや、と言えるを見ても、あながち取り合わせを排斥するにはあらざるべし。されど、ここに言える取り合わせとは、二種の取り合わせを言うものにして、シャドウのごとく、三種の取り合わせを言うにあらざるは、芭蕉の句、虚陸の句を見て明らかなり。芭蕉また、盆長に対して、
俳諧もさすがに、和歌の一体なり、一句にしおりあるように作すべし。
と言えるも、この間の消息を返すべきものあり。 盆町の句、複雑というほどにはあらねど、また、斜道らと一般、句く、材料を充実して、かの、巨樹をもって斡旋する、芭蕉流とは痛く異なり、芭蕉、これに対して、今少し、和歌の趣味を加えよという、けだし、芭蕉は、俳句は、簡単ならざるべからずと断定して、自ら、美の区域を狭く限りたるものなり、芭蕉すでに書くのごとし、芭蕉以後、優に足らざるなり、武尊は立てり、和歌の優しみ、言い古し、聞き古して、ふんふんたる周期は、その腐敗の極みに達せり、和歌に代わりて起こりたる俳句、幾分の和歌趣味を加えて、元禄時代に勃興したるも、しばく以後、ようやく腐敗して、また救うに道なからんとす。ここにおいて武尊は、複雑的美を捉えきたりて、俳句に新生命を与えたり、彼は和歌の簡単を退けて、投資の複雑を借りきたれり、国語の柔軟なる、冗長なるに焼き果てて、関係なる、合奏なる、漢語をもって、我が不足を補いたり、先に企画一派が苦心して失敗に終わりし事業は、武尊によって容易に成就せられたり、囚人の攻撃もおもんぱかるところにあらず、美は簡単なりという古来の標準も捨てて帰り見ず、卓然として複雑的美を成したる武尊の功は没すべからず。芭蕉の句はことごとく簡単なり、強いてその複雑なるものを求めんか。うぐいすや柳の後ろ、やぶの前、つつじいけてその影にひだら咲く女、隠れがや月と聞くとにた三端、当の数句に過ぎざるべし、武尊の句の複雑なるは、その全体を通じてしかり、中につきて数句をあぐれば、草かすみ、水に越えなき日暮れかな、つばめ鳴いて、夜蛇を打つ小家かな、梨の花、月に踏み読む女あり、うごの月、たすやよぶりの萩白き、すしをす、我酒かもす隣あり、さみだれや、水に銭踏む渡し船、草いきれ、人死によると札の立つ、秋風や、趣旨にし歌う御者勝者、しかながら、三英門にいる日かな、死に遠く、くはすすぐ水のうねりかな、柳散り、清水枯れ、石ところどころ、水枯れ枯れ、たでかあらぬか、そばかいなか、我をいとう、りんか、かんやに鍋を鳴らす。一句五時、または七時の中に、なお、草かすみ、うごの月、夜蛇を打つ、水に銭踏む、と、曲折せしめたる妙は、到底、頭よりすらすらと言い下しきたる、ものの、返しえざるところ、しかも斜道盆町らもまた無比にだも見ざりしところなり、客観的の句は複雑なりやすし、主観的の句の複雑なる浮き我に絹ぬたうって、今はまた闇ねのごときに至りては、武尊集中、また他にあらざるもの、もし芭蕉をしてこれを見せしめば、猛然自失、 いうところを知らざるべし。